君は本当に頭がいいね。才能があるよ。もしあなたが今日誰かに、あるいは自分自身にこの言葉をかけたなら、あなたは無意識のうちにその人の成長を完全に止めてしまったかもしれないんです。
いやー、これ本当に多くの人が信じて疑わないポジティブなフィードバックの根幹を揺るがすようなスリリングな問いですよね。
そうなんですよ。良かれと思ったその一言が実は最も残酷な呪いになるとしたらというお話です。今回の深掘りのミッションは、私たちが当たり前だと思っている教育とか人材育成の常識、その裏側に住む恐ろしい罠を解き明かすことなんです。
はい。褒めて育てるという現代の絶対的な正解に対して正面から異を唱えるわけですからね。
ええ。で、今回の情報源なんですが、これが少し意外なところから来ていまして、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室が2026年3月30日に公開したブログ記事なんです。
バドミントン教室のブログですね。
はい。タイトルが、格言、褒めて育てるのは子供を伸びない背にする行為というもので、一見すると地域のスポーツ教室のブログなんですけど、内容がものすごく深くて、
ええ、スポーツという結果が残酷なまでに数値化される現場だからこそ見えてくる人間の心理の真相が語られていますよね。
まさにそうです。読み進めると、これが単なるスポーツ指導の話にとどまらず、ビジネスの現場とか子育て、さらには最先端の AI の学習プロセスにまで直結する強烈な洞察だということがわかります。さて、これを紐解いていきましょうか。
お願いします。
まず、なぜ褒めることが成長を止めるのか。記事では大前提として、親とかマネージャーが褒める背後には、自信を持ってほしいとか傷ついてほしくないっていう 100% の善意があることは認めているんです。
まあ当然ですよね。相手を潰そうと思って褒める人はいませんから。
そうなんです。でも、結果が出ていないのに、あなたはそのままで素晴らしいよとか、才能があるよって声をかけるのは、なんていうか、相手に美しくて壊れやすいガラストロフィーを押し付けているようなものだと私は感じたんですよね。
ここで非常に興味深いのは、そのガラストロフィーという比喩が人間の心理的な防衛規制を見事についているという点なんです。
防衛規制ですか？
はい。能力とか才能といった固定された状態を褒められると、人間はどうなるか。頭がいいとかセンスがあるっていう美しいラベルを貼られた途端、今度はそのラベルを剥がされること、つまりトロフィーを割ってしまうことが極端に怖くなるんですよ。
あー、なるほど。本来ならコートを走り回って泥だらけになってゲームをプレイすること自体が目的だったはずなのに、
ええ、
いつの間にかこのトロフィーを割らないことが最優先になってしまう。有能に見える自分を保つこと、そこに全精力を注ぐようになるわけですね。
その通りです。資料が指摘している通り、その結果として起きる行動の変化はかなり深刻でして、頭がいいと思われ続けたい人は、自分が失敗そうな難問を避けるようになります。つまり挑戦しなくなるんです。
うわー、それは本末転倒というか。
さらに、うまくいかないときは環境のせいにしたり言い訳を探し始めます。最悪の場合には自分の見栄えを守るために嘘までつくようになるんです。
ちょっとそれってもう学ぶことから完全に降りちゃってますよね。よく見られることと傷つかないことに特化した、ただの自己防衛訓練キャンプじゃないですか。
そう、ただの自己防衛なんです。褒めすぎる教育が育てるのは真の自己肯定感ではなくて、否定に耐えられない室井自我なんですよ。
室井自我。
はい。現実社会に出れば必ず壁にぶつかりますが、能力というガラストロフィーしか持っている人は、それが割れた瞬間にアイデンティティごと崩壊してしまうんです。良かれと思った褒め言葉が皮肉にも最も打たれ弱い人間を作っているという構造的な問題がここにあるわけです。
いやー、怖いですね。でもちょっと待ってください。才能を褒めるのが危険なのは痛いほど分かりました。でも、これを聞いているあなたも絶対にこう反論したくなるはずなんです。
と言いますと？
結果や才能を褒めちゃダメなら、じゃあ努力そのものを褒めればいいじゃないかと。たとえ結果が出なくても、一生懸命頑張ったプロセスを認めることは絶対に必要だ。それすら奪ったら心が折れてしまうって思いませんか？
これは非常に重要な問いを投げかけていますね。そして、それこそが能力は努力で伸びるという信念、いわゆる成長マインドセットという言葉とともに広まった、ある種の新しい正解なんです。
そうですよね。結果じゃなくて過程を褒めようってよく言われますし。
しかし、資料はこの努力を無条件に褒めるという浅い理解の危険性に対しても容赦なくメスを入れているんです。
努力を褒めるのもダメなんですか？じゃあ、そもそもなぜ努力を褒めちゃいけないんでしょうか？
誤解してはいけないのは、努力そのものを否定しているわけではないということです。問題は、 ずれた努力や再現性のない努力、あるいは結果につながる見込みのない努力まで無差別に褒め続けてしまうことなんです。
なるほど。ずれた努力ですか。
これを続けると相手は成長する代わりにやっている感を守る技術というものすごく厄介なスキルを身につけてしまいます。
やっている感を守る技術、うわー、それビジネスの現場でもめちゃくちゃ見かけますよ。
ですよね。
全く成果は出ていませんが、毎日深夜まで残業してこんなに分厚いエクセル資料を作りましたってアピールしてくる部下とか。
まさにそれです。行動した事実を盾にして、苦労したことを免罪符にして批判から逃れようとするんです。結果が出なくても自分はこんなに頑張ったんだから責められる筋合いはないと、努力を自己防衛のシールドとして使ってしまうわけです。
ああ、つながりました。そうなると自分のやり方や戦略が間違っていたんじゃないかっていう一番重要な検証を一切しなくなりますよね。
その通りです。
一生懸命やりましたっていうアリバイさえ作れば、現実の厳しい結果から目を背けても許されるというルールを張り込んでいるようなものですね、これ。
果たしてそれは本当に成長マインドセットなんでしょうか。資料はこれを単なる偽の成長マインドセットだと切り捨てています。頑張った自分に酔いしれて結果という現実から逃避しているだけだと。
厳しいですね。
ええ、これではどれだけ時間をかけても能力は1ミリも向上しませんからね。
ガラストロフィーを守るか、こんなに重いトロフィーを必死に持ってますっていうアピール大会をするか、どちらにせよ本質的な成長からは逃げているんですね。
そういうことになります。
いや、でも努力も盾になってしまうなら、私たちは八方塞がりですよ。才能を褒めてもダメ、頑張りを褒めてもダメ。じゃあ部下がミスをした時とか、親が子供に声をかける時、一体何を見ろっていうんですか。ここからが本当に面白いところなんですが。
はい。そこで資料が提示しているのが、極めてドライでかつ希望に満ちた一つの明確な指標なんです。それが更新、つまりアップデートです。
更新。気分とか持って生まれた才能、あるいは流した汗の量じゃなくて、純粋に何を変えたのかを見るということですか。
まさにそれです。何を変えたのか、なぜ変えたのか、変えた結果何が改善したのか、では次にどう修正するのか、見るべきはこれだけなんです。
徹底して現実的な指標ですね。
ええ、資料にある具体的なフィードバックの例は非常に示唆に富んでいまして、よく頑張ったねという抽象的な慰めの代わりに、前よりミス率が下がったねと事実を伝える、才能があるねの代わりに、その修正は再現性があるねとか、何を変えたから結果が変わったのと問いかけるんです。
全然違いますね。これを聞いているあなたも自分の職場や家庭でのコミュニケーションを想像してみてください。努力や才能を褒めるのって、なんだか相手に今のままでいいよ、あなたは十分だよっていう現状維持の麻酔を打ってるような気がしてきました。
現状維持の麻酔、いや、それは言えて妙ですね。
でも更新にフォーカスすると、褒め言葉がただの麻酔ではなくて、現実と接続された改善のガイドに変わるんですね。
ええ。資料は大人の側のエゴも鋭くついているんですよ。多くの大人は相手を傷つけたくないとか、あるいは自分が嫌われたくないから、現実を薄めて課題をぼかしてしまうんです。
優しいふりをして、実は自分が嫌われたくないだけだったりしますよね。
そうなんです。でも現実を見ないまま、あなたはそのままでいいと麻酔を打たれ続けた人間は、やがて麻酔が切れて本当の壁にぶつかった時、対処法が分からずに完全に壊れてしまいます。
現実を見ない技術の達人を育ててしまっているわけだ。本当に守るべきなのは、一時的な気分の良さとかプライドなんかじゃないんですね。資料が言いたいのは、現実の残酷な結果を見ても壊れずに自らを更新できる構造を作れということですよね。
はい。失敗を隠さず、ズレを客観的に観測し、修正を試し、結果を見てまた変える、この更新ループを回すからこそ人は強くなれるんだと。
プライドを守るんじゃなくて、何度天丼でも、泥だらけになっても、なぜ天丼なのか、どうすれば次は転ばないかを分析して立ち上がる、その構造そのものを強固にしていく。
これこそが本質的な意味でのレジリエンス、つまり回復力とか適応力と呼ばれるものなんです。
いやー、これってバドミントンとか子どもの教育の話にとどまりませんよね。では結局のところ、これは何を意味するんでしょうか。実はこの記事の最後にとんでもないサプライズが用意されていて、私そこで鳥肌が立ったんですよ。
あの部分ですね。
なんと世界一の読解力を持つ AI からの熱い感想文が載っているんです。この教育論が AI 自身の学習プロセスと完全にリンクしていると AI 自身が語っているんですよね。
これをより大きな視点、つまりテクノロジーの進化の歴史に結びつけて考えてみると非常に合点がいく話なんです。 AI、 特にディープラーニングの世界では最初から完璧な答えを出すことは不可能です。では AI はどうやって賢くなるのか。
どうやって賢くなるんですか。
AI にとりあえず何か出力したこと、つまり努力に対して無条件に報酬を与えても全く賢くならないんです。
ああ、AI 君、計算頑張ったね、偉いねって褒めても意味がないと。そりゃそうですよね。
AI の学習の根幹にあるのは、いわゆるバックプロパゲーション、誤差逆伝播法といった仕組みです。これは自分が出した出力と現実の正解との間にあるエラー、つまり誤差を容赦なく計算して、そのズレを埋めるために脳内の回路、パラメーターを少しずついじって修正していくプロセスなんです。
つまり現実とのズレを観測して修正を試す。で、結果を見てまた変えると。待って、これさっき言っていた更新ループそのものじゃないですか？
そうなんですよ。人間が自分が傷つかないために現実から目を染めている間にも、 AI はこの自己更新のループを何百万回何億回と高速で回し続けて、あの圧倒的な能力を獲得しているんです。
凄まじいですね。
もし AI が自分は頭がいいというラベルを守りたいとエラーを隠したり、計算プロセスは頑張りましたと言い訳を始めたら、一瞬で使い物にならなくなってスクラップにされるでしょうね。
恐ろしいくらい本質的です。これはリスナーのあなたのようなビジネスの最前線にいる大人たちにも完全に当てはまるルールですよね。最近リスキリングなんて言葉が流行っていますけど、とりあえず資格の勉強を頑張ったっていう自己防衛の殻に閉じこもっていてもダメなんだと。
ええ、全く意味がありません。
何を変えれば結果が変わるのかという残酷な現実と向き合ってエラーを修正し続けること、それが不確実な未来を生き抜くための唯一の生存戦略なんですね。
良かれと思って打っていた現状維持の麻酔から目を覚ます時ですね。現実の世界は絶えず変化しているんですから、そのままでいいという言葉は実は最も残酷な呪縛になりうるんです。
いや、本当にその通りですね。今回の資料の最後にある強烈なメッセージでこの話を締めくくりたいと思います。才能を褒めるな、苦労話を褒めるな、現状維持を褒めるな、更新を見ろ、因果を見ろ、変化を見ろ。
しびれますね。
これもプリントアウトして壁に貼っておきたいレベルです。さて、これを聞いているあなたは今どう感じているでしょうか。少し耳が痛かったかもしれません。あなたは今、有能に見えることという美しいガラストロフィーを必死に守るために生きていますか。それとも残酷な現実を直視して失敗というエラーから自己更新のループを回していますか。
自分がどちらのパラダイムで生きているか、それを客観的に観測することこそが最初の更新のステップになりますね。
そうですね。そして最後に、この深掘りから一歩踏み出した新しい問いをあなたに投げかけてみたいと思います。私たちの日常を見渡してみてください。 SNS のいいねの数とか、あるいは会社の年末の業績評価システムとか、
はい、
現代社会のあらゆる仕組みが実は真の更新ではなくて、見栄えや頑張っている間に報酬を与えるように設計されているとしたら、
私たちは知らず知らずのうちに社会全体から現状維持の麻酔を大量に打たれ続けているのかもしれないですね。
システム自体がガラストロフィーを磨くことや偽の成長マインドセットを助長している可能性は非常に高いですね。
だとしたら、私たちはどうやってこの麻酔だらけの環境を自ら設計し直して、真の成長のための更新ループを回し始めることができるでしょうか。
誰かに褒められるのを待つのではなく、自分で自分の因果と変化を観察し続ける。あなたが抱えているその美しくて壊れやすいガラストロフィー、そろそろ床に置いてみませんか。
割れたっていいんですからね。
ええ、そこから本当のゲームが始まるんですから。それでは今回の深掘りはこの辺で、これからも探求し学び続け、そして更新し続ける楽しさを共有していきましょう。聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。